熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今年も日本は暑い日が続いておりますが、ね、皆さん体調の方はいかがでしょうか。もう本当に35度付近超えるような日が、ね、多くなっておりますが、
晩もエアコンかけると朝のど痛いな。
あ、それです、それなんですよ、ね、なんかね、でもその喉の風邪がすごく流行っていて、うん、エアコンなのか風なのかよくわからない。
だから寝るときにだいたい27、8度ぐらいで3時間タイマーかけてるんだけど。
わかります。でも切れたら暑くないですか。
切れたらね、パッと目開いたら汗かいてるでトイレ行ってもう一回1時間やって、
ね、でもあの犬飼ってらっしゃるじゃないですか。だから、うん、いや、つけっぱなしじゃないんですか。
犬はなんかやっぱ暑いやろ、毛ついてるから。
暑いですよね
台所でエアコン効いてるから、そこでもうすやすやと寝とる。
うん、そうですよね絶対暑い、熱中症になりますもんね。
昔どうしとったよな、あの犬。
でもやっぱり昔はそこまで気温上がらなかったんじゃないですかね。どうなんだろう、うん、
それでも結構昔夏暑かったで、後ろ裸で走ってたもん。
うん、
時計でないか後ろ分からんぐらい。
そんなこと言ったら平安時代なんかどうなったんだって話ですからね。
ねえ、12人で、ね、
本当ですよ。
いや、本当昔例えば日本の人口でね、
はい、
明治維新の頃は3000万人ぐらいしかいいねね。
うーん、
ということはそこから平安時代言うたらもうほんまに人口少なかったと思う。
うーん、まあ、長く生きられなかったのかもしれないし、うん、
で舗装もしてなかったし、
うん、
だから自然の中で住んでるから結構
涼しかったんだと思うんですよ。アスファルトの照り返しってやつがなかったんだ、うん、
今はほいでエアコンかけるからそのエアコンの熱が
暑いですよ。
本当に実際余計暑かったね。そう、自然現象も言うけどな、うん、それがあのちゃうかな思うんだけど俺、うん、
絶対それはあると思います。あの本当に皆さん熱中症ね、うん、気をつけてくださいね。寝てる間に、ね、熱中症になってるっていうようなニュースもよくあるじゃないですか、
うん、まあ、
本当に気をつけてください。さあ、そしてそんな中30日あさってですね、
はい、
土用の牛の日、
ね、
ということで、長英さんでは250食のうなぎが振る舞われる。
毎年あの夏ね、やっぱり体力落ちるから、こういうクレーンスタッフの掃除してる人とかね、
はい、
でうなぎ食わそうと、
ね、お昼ご飯にね
これでパワーつけさせ
スタッフの、
まあ、1回だけやけどね、
はい、配るということで
毎年の恒例でやってます、
ね、250食いろんなお店に頼んで、
そうそうい
っぺんに炙りだから、
みんなで好きな、
はいはいはい、いいなあ。もうそんなバブルな会社なかなかないですよ。本当、え、そうなんですか。
うなぎ好きちゃう、
ね、美味しい、羨ましいですね。うん、今もだってすごくうなぎも高騰、価格上がってるんじゃないですか、きっと。羨ましい話です。さて、番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300。 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園のカモナスセットプレゼントしています。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探し、マンション管理の長英の提供でお送りします。
長英サマーチャポン宝くじキャンペーン開催中。長英が管理するマンションの入居者様限定で賞金総額2500万円をプレゼント。現金5万円が抽選で400名様に当たります。ウェブ応募でもれなくクオカードペイ200円分のプレゼントも。詳しくは長英ホームページでチェックしてください。
熱血
賃貸塾
長英や長英通信。 このコーナーでは様々なお話を塾長に伺っています。京都は4年ぶりに通常開催の祇園祭り山鉾巡行が無事に終わりまして、活気が戻ってまいりました。たくさんの観光客そして外国からのお客様いらっしゃってますよね。本当に嬉しいことです。もうここ数年本当に京都はね観光客の方がいらっしゃらないとちょっと寂しい感じがありました、ね、うん、観光都市ですから。でも本当今年はたくさんのお祭りも開催されておりまして京都はにぎわっております、うん、祇園祭り31日だからと数日です ね、
そうね
終わってしまうということなんですけれども、さて塾長夏休みが始まります。まあ塾長夏休みといってもね、
そうやね、
うん、1ヶ月あるというわけではないんで あれですけど、
あるようなないような感じやね。
うーん、夏の過ごし方ということなんですが、まずは例年ねいろいろどこかお出かけになってらっしゃいますけれども。
そうやね、うん、まあまあ大体僕若い時からその信州多かったからね。信州へ行っても涼しいでしょ。
はい、
だから上高地とかね、
はい、
何遍も行きました。
はい、
車で、行ったわ。ようみんなで車で何台かで行った記憶ありますわ。
去年今年はもう軽井沢行かれる、
軽井沢でまあまあ新幹線で行けるし、
はい、
で子供たちが
新幹線で行ってるんですか。
子供たちが東京におるからね、
はいはいはいはい、
そっからすると行けるし、
はい、
でまあ向こう行ってるけどね、先の相変わらず人多いね。
うーん、
人多い。
軽井沢ってなんであんなにすごい人気なんですよね。
結構涼しい。
あ、
うん、結構あのショッピングモールがあるしね、
はいはいはいはい、
駅の前とか。
うん、
僕はまあ北海道行きたいんだけどね、
うん、
だから北海道に早く管理センター作らなあかん
ね。本当ですね。
もう冬はね沖縄、はい、夏は北海道と。
最高。
俺は事務所を転々としてやる、ね、したいなっていうのがね今の思い
や、
ね、
やっぱり、ね、湿度がない北海道はねもう夏は最高ですもんね。食べ物も美味しいし、
まあ毎年、うん、京都はホテル僕泊まったからね、
うんうんうん、そうだそうだそうですよね、うん、
だからその何時間も会社離れるのがなんか基本的に嫌やったから、
うん
うんうん、だから京都のホテルやったらもう泊まってても会社毎日行けるしね、
うん、
今はまあ社員の人がみんな一生懸命やってくれてるんで、うん、都市も行ってきたしまあいいかと思って1週間弱ですからね。
いやでもほらご家族サービスした方が、
うん、そうやね、今までほったらかしやったからね。
いやいやいやいや、
家族はほったらかし、何もかも仕事中心ばっかりでやってきたから、まあまあもう慣れすぎたらぼちぼちまあいいかなと。
今まで本当にいろんなところ旅行されてるじゃないですか。一番良かったホテルとかお宿ってどこですか。一番好きなところ。
最近あんまり行ってないからちょっとようわからんけどね、
うん、
そんなホテルみたいなとこでも一緒や。
リピートしないタイプですか。いろんなとこ泊まるタイプですか。同じとこ泊まる。
いやいや、さハワイ行ったらこことかね、
うん、
だいたいまあまあ慣れてるホテルの方がいいですよ、
うん、
だけどそんな国内でやったら僕ホテルでも東京やら行っても、
うん、
もう休みホテルしか泊まらない。もったいない
やん。いや、この間ブルガリホテル泊まってた
じゃないですか。それは奥さんと一緒やったから。家内とか家族で行くとね、
うん、
俺らは立場あるから、
うん、
その自粛剤とか泊まられへんしやね、そこそこバシッとしたとこ。
そうですね、そりゃそうですよね、うん、
はぁと思うぐらい人が長い
大変だ本当に
いらんが
ら
ばっかりい
いんだよ。でも日本って本当にそういうあのまだ外国と違ってホテルの滞在の仕方というか借り方違いますね。やっぱり向こうはほらエア B&B でしたっけ、
うん、
ね、で借りる方すごく多いですけれども、日本はやっぱりこうホテルに
ね、まあまあ、
予約してっていう。
世界中行ってもやっぱり日本の料理は最高やと思う。
うん、
こう見た目も綺麗やん、
うんうんうん、
で味もまあそこそこや、
うん、
だから日本人って結構ね職人気質ってこれしょうね、
うん、
やりだしたら突き詰めてやる
の。わかりますわかります。
あれが日本人独特の良さでもあるしね。
そうですね、あの人参とか大根のね飾り付け見てるとそうですよね。なかなかね、
世界でもやっぱり日本のパティシエって結構有名な人、
ああいうこまごましたことに向いてるんでしょうね。
すごい、もうそれでね究極をもう求めてやるから、
うん、かる。氷の像とかもそうですよね、
うん、北海道の
なんかすっごい細かいの。いやいや、ど
こね、氷祭り知ったか。北海道雪祭りと一緒に氷祭り
やってます寿司機能でね、
うん、
そうそうそう、ああいうのもこうほらホテルとかでもねあったじゃないですか、こう飾られてる氷
ね。
そうそうそうそう、ああいうのもそうだけど、
削って
日本人ああいうの得意なんでしょうね基本的に。
もうめちゃくちゃ優秀やと思う
やでもそれはそうですね、
ああいうのやらしたら細かいこと、うん、
だってあんまりこうね世界中見ても大根とかであんなにいろんなもの作ってる国ないじゃないですか、
うん、日本はね、やっぱりその四季があってね、いろんなこう感覚でやっぱり繊細なよな、
うーん、
僕らはだいたい繊細じゃけど雑やけどな、
いやそんなことないんじゃない、だって仕事もやっぱりそうなんじゃないですか、日本人は、まあ、勤勉っていう風に
徹底的にやるタイプよね、
あ
もう絶えず頂点を目指す、
でも結構ヨーロッパとかもそういう感じしません、国によっては、
いやそれは負けてられへん
別に勝負しない
、いやいやもうさ自分に日本人として誇りを合わせた
いろんな国行ってますけどどこの料理が好きですか、やっぱり日本、
いやまあ日本料理はやっぱり最高やと思うけどね、まあ、あの中国の中華料理もね結構美味しいですよ、万願前食とね、あれ台湾もあれやけど、さけど日本の料理は何食ってもうまいな、
うーん、
まあ、例えばイタリアンやってもね、フランス料理やってもね、中華料理やっても何食っても料理は美味しい、だから日本はもう今円安やからどんどん来てやね、日本の美味しいもう食べて帰らはんだよね、うん、
さて今たくさんの方がこのラジオを、ね、聞いてくださってると思うんですけれども、京都に遊びに来てくださってる方、うん、そしてこれから遊びに来る方もいらっしゃると思うんですが、うん、塾長おすすめの夏の食べ物京都の教えてください、
まあ、それ合うかどうか知らんけど大体普通はハモやわな、
あ夏はね北京都はね、うん、ハモ
で、あのまあ夏もんで送ったりするのはあの例のお今さんのね、うん、夏関東とかね、
夏関東、
うん、
あゼリーが入ってるやつ、
ゼリーそうそう、
はいはいはい、
あれうまい、
へ
え、あとは、うん、なんか寿司でね、ハモ、うん、寿司のハモの棒寿司とか、
はいはいはいはいはいはいはい、
うん、一番いいのちゃう、
でもそれこそねプレゼントになりますけど、カモナスも美味しいし、
あカモナスもね結構ねキメが細かくてね、うち、ん、あのまあ、いろいろ担当者がお世話になってるとこでご飯食べに行って知ってもらったよ、うん、そういうとこはちょっと返しておくね、
うんうんうん、
で、まあ、喜んでくれはるわ、うん、でやっぱり京野菜っていうの京野菜っていう名前がいいのよな、
うん、わかりますわかりますわかります、
カモナスなんかやっぱ京都しかないです、
ないです、
でかいやつね、
はい、
だからあれを田楽にしてね、うん、食べるのはもう非常においしいって、柔らかくて
やっぱり独特ですよね、あのこちらの京野菜は ね、うん、
結構春はねあのそういうなんかいろいろお世話になってる担当者のとこへ送ったやつの、もう春はね料理屋入れるタケノコね、
うん、
柔らかい、
うん、
で今頃はカモナス、
うん、
で冬は食べるともすぐき
大
体決まったんだそれでしょうもないも送れるよ、食べ物が一番ええねん、
いやそうですね、本当そうです、そうです、
ね、
う
ん、何周年記念で何か書いてあるような、そんな大きいものみたいなもんでもしゃあない、
うん、
食べ物は腹で片付けない
ね、美味しかったらすごい記憶に残りますからね、あれは美味しかったよねってね言ってくださいますし、
やっぱり京都はやっぱ土がええから、
うん、
だからやっぱ専門の京野菜を送ってあげるとね結構喜んでくれはるし、まあ、そんな、まあ、気づけながらやってんだけどね、まあ、他にもそら世の中に美味しいもんいっぱいあると思うけどね、まあ、東北行ったらああいうずんだ餅とかね、
あ枝豆のね
枝豆のずんだ餅とかね、九州行ったらたらこね
明太子
ね明太子とかね場所によっては、まあ、いろいろあるんだけど、
まあ、京都はでもね皆さんお土産だと抹茶のものを買ってかれる方すごいですけれど、
そうだね、
うん、
まあ、だから僕もさ食べるよ、でも料理屋さん行って食べるだけでね、その場所場所によって味も違う
し、お土産あれおすすめじゃないですか、
何を
パンパンパン、
何
ほらあそこの あんことバターの、
あああああ、あのお食べがやってる、
お食べでしたっけ、
お食べがやってるね、で京都駅前にある、京都駅
そうそうそうそうそうそう、うん、あのクロワッサンに挟んでるね、
クロワッサンに挟んだ、クロワッサンでなんでバターとあんこがなんでええねやろな
でもあんバターってねすごいもう本当に
いやカロリーめちゃくちゃ高いやん、うん、嫁はんに言われて、うん、カロリー高いであんた糖尿系やのに それからビタッと食べてそれまで食べてうまいね、
いやでもお土産のおすすめですよね、うん、あれ
ちょうど上上がったところにね、
うん、
食パンはまあ結構おいしいです、
うんうんうん、でもまあまあ一個ぐらいねたまに食べるぐらいなら、
いやそれ僕の場合はもう集中するから一個ずつ前にガー行くタイプ、
駅行ってまで買ってましたもんね、
うん、駅まで行ってよこれだでもう一つ京都市内にある、ね
うんうん、
新町かなんか上がったところに、
はいはいはいはい、
そこはもうパン予約しながら、ね、
へえ。 そうですね。あとはまあ京都はね、双葉の豆餅もすごい人気ですけれど、
あんこもあんまり食べたらあかんから、甘いのあかんしいろいろ最近年いくとね、いろんなことが出てくるから気付けなあかんね、ほんまに。若い時はめちゃめちゃ食べて
今勧めてるんですよ、リスナーの皆さんに、これおすすめですよって。
ああそうか
まあでも本当に京都駅周辺にね、いろんな美味しいものが今集結してるんで、
そうや ね、
買ってって試していただけたらなと思います。
このさけど豚まんちゃうわ、なんか
551
も並んだね。
いやもう最近じゃなくて、最近じゃなくてずっと並んでますよ本当に。
なんか、
いや美味しいよ、
私宣伝がいいよ。
いやいや美味しいんですよ、安くて美味しい。
シューマイとか
シューマイも美味しいし、あのなんか甘酢団子も美味しい。へー、肉まんも。いやだって美味しいもん食べてパッと散るぐらいの方がいいですよ。だってそんなもうだって節制して美味しいもんも食べないで長生きする
よ。いや若い時はそれでいいね、年いってくとそれが出てくるからね、気付けな。
でも美味しいものをちょこっと食べるとね、やっぱり幸せ。
あんまり餃子ね、ガツガツガツガツガツ食べんように、ちょっとずつ味見する程度で、
まあ、美味しいものがある京都なので、はい、ぜひ楽しんで行っていただければと思います、
はい、
今週は塾長に夏の過ごし方についてお伺いしました、
はい、
それではここで一曲お届けします。
はい、今日は夜遊びさんのですね、群青お願いします。
それではどうぞ。賃貸の壺、このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み疑問質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園の賀茂ナスセットプレゼントしています。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。さて今週のお便り、大阪府ラジオネームラムネさんからいただきました。ありがとうございます。今年の4月から新しい部屋を借りて住み始めたのですが、一つだけ悩みがあります。ドアを閉めるときものすごい音が鳴るのです。最後まで手で支えていたら大丈夫なのですが、ちょっと気を抜きドアから手を離すとフロア中にドアを閉める音が鳴り響きます。近所迷惑にもなりますし、昨今の騒音問題は深刻な話もありますので、そんな気はないのに問題になってしまいそうでとても不安です。何か良いお知恵がありましたら教えてくださいということです。バタンって閉まるんでしょうねきっと。
それどこのドア、部屋の中のドア、それとも玄関ドア。
でもこの感じだと玄関ドアじゃないですか、多分フロア中に響き渡るっていうことは。
玄関ドアでだいたいドアクローザーで上にねクッションなりがついてるから、普通はその閉まない、じわり閉まるようなクローザーがついたの。
それが壊れちゃってるってことですかね。
それ変えてもだよね。
これはやっぱりその管理会社さんに言ってもう
なんかしてください。それは当然やな、家賃含まれてるんだから。
この家だけがバタンバタンになってるんだったらそれですよね。
ドアクローザーでね、必ずドアのところにこうクッションのやつがついてある、
はいはい、
それがじわーっと閉まるようになった。バーン閉めてガーンなるような、そんな、故障してん
の。家の中のものって、まあ、最初からついてるもので壊れてしまうものってあると思うんですけれども、どのあたりまでは管理会社さんに言えばいいんですか。大体何でも大丈夫なんですかね。そうや、例えば網戸が破れたとか。
網戸はもともと昔はね網戸でついてなかったよ、で入居者が入らない時に、網戸設置しはりますか、設置したら1万5000円とか取っとったわ、今は比較的ついてるから、破れてるやつはこう張り替えてくれると思う。
障子の張り替えとかはどうですか。
障子の張り替えはもともと破れたりしたら張り替えはもちろん死んだけど、故意に破ったら自分で張り替えてくれ
る。なるほど、自分でや
っちゃっていい。障子ってのはほとんどない。飛ぶすも和室にとは半分が塔で半分がね、ふすまになってるから。だけど災害は大変、ほとんどはもう洋間に切り替えていってるしね、大体洋間ですわ。
まずはじゃあ自分で深く考えずに、自分で勝手にこう修理したりせず相談してみてもいいかもしれないですね。
入り食ったりするとね、あと帰ってあとまたあれやからね。
そうですよね、現状復帰とか言われたら困りますもんね。
管理会社言うてね、ただね、うちらみたいに専属の管理会社とはできん。だけど普通一般的に管理会社って言うとるけども、仲介業者さんが多い。仲介業者さんは商売としては仲介手数料で部屋は決めていく契約が主力なんや。そこがついでにその物件を固めるために管理をやっとる。 そういうところは担当者は知らない。
なるほど。
でうちは部屋の紹介もやってるけどね、ほとんどは管理センターで、そういういろんなトラブルがあったら直しましょうとかね、ここが、まあ、便所が悪かったら直そうとかね、そういうのは全部やってますよ。でドアクローザーとか悪かったらすぐ直します。皿変えるか、皿も変えなしゃあない、そんだけ緩んでたら、
うんうんうん、
だからそういうのは、まあ、専門できんだ、専門の業者が来よるし、
うんうん、
そういう手配はできるけども、その管理業者が不動産屋さんのその仲介メインのとこやったらなかなか担当者は無理。
無理だったらどうしたらいいんですか。
担当者がね、業者さんに連絡するんですよ、
うんうんうん、
業者さんはね、自分の空いてる日がいつやっての分かるでしょ、
うん、
で連絡もらっていついつに行けますっていう話しかしない、
うん、
だからスピードが遅い、
うん、
うちは直接バー行くから、はい、
それでもその業者さん頼んだ場合も費用はかからないんですか、
ね、かからないでしょ、
うん、
そんなもともとそうなってて
ん
から
、うんうんう
ん、そんなね欠陥の部屋をね、
うん、
誰が家賃払うって管理
ね。そうですね、まあ、どのタイミングで音が鳴るようになったのかはちょっとわからないですけれど、
いやだけどその鳴ること自体はもうあかんねん、うん、
まあ確かに、う
ん、だからそれはね、できひんだら、いやの管理業者がいなかったら契約書にね、契約相手書いてるから、うん、家主さんのそこへ言うて、ほんでこれ直してくださいと。直さなかったらね、正常なもんを私は借りたつもりに借りてなかったらお家賃減額になりますよ、
うんうんうん、
それぐらい言うてもねと。
分かりました。
そういう時は必ず消費者センターへ相談してください。
出ました、消費者センター。
消費者センターが一番やっぱり味方になってくれるからね。
はい、うん、分かりました。ではまとめていただきます。今週のツボです。
はい、修理はする場合は管理会社へまず行って、あかん場合は消費者センターへ行ってください。
はい、ありがとうございます。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み疑問質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyodo ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより上賀茂森田良農園のカモナスセットプレゼントしています。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超ええやんの番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。お送りしてきました熱血賃貸塾超ええやん。早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずは長英さんからのお知らせ、 E ガレージからいきましょう。
はい、 E ガレージ奥野本部長お願いします。
ガレージが埋まらずに困っているオーナー様に朗報です。ガレージを貸したい方と借りたい方をつなげるポータルサイト E ガレージにぜひご登録ください。ガレージ募集看板1枚税別2万5000円をご購入いただくと、インターネット上で駐車場の募集が簡単にできます。月々の掲載費用はなんと無料です。ご興味ある方はぜひご連絡ください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-863-935 0120-863-935、 インターネット e ガレージで検索していただいても出てきます。ガレージを満車にするなら e ガレージにぜひご登録ください。
はい、空き駐車場でお困りの方、ぜひ e ガレージご活用ください。そしてサマーチャポン宝くじ開催中です。8月15日火曜日が応募の締め切りとなっておりますので、お早めにご応募ください。今年は当選総額2500万円となっております。合わせて長英さんにやってほしい企画も募集しています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超ええやん、お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト、株式会社長営代表取締役の
浅田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。さよなら。この番組はお部屋探し、マンション管理の長営の提供でお送りしました。